きます。このレビ記の3章の、交わりの生贄というのは、ここにあります。脂肪は神様、胸とももは祭司、残りが礼拝する人たち。こうやって分けて食べて交わりをする。それで交わりの生贄なんですけども、でも交わりができるようになるためには、その第3版の訳し方の和解の生贄、和解があって初めて交わりができるんですね。じゃあちょっと次ですか。もう次ですか。はい。和解ということをちょっと考えてみたいと思います。和解ということは、ここにありますけども、私たちの罪というのは、特に神様への敵、そしてこの世の罪への迎合、こういうのがやはり私たちの罪です。私たちの罪っていうのは、神様に対して敵対関係にあるんですね。実は罪あるものとして。そして私たちは神様ではなくって、この世に心を向けていってしまっているわけです。だから、この世と一緒になろうとして、この世に心が向いていく。それが私たちの罪ですよね。で、この罪がある限り、神様の恵みは遮断されているんです。私たちは神様との交わりが遮断されていくわけです。その結果、神様の怒りと裁きを招くことになってきます。これが私たちの状態なんですね。私たちは神様の前に罪人です。よく私たちは、私は神様の前に罪人ということを言います。ね、今度バプテスマを受けられますけれども、バプテスマを受ける前の証っていうのは、私、皆さんも証をされたと思いますけれども、私は神様の前に罪人ですということをやはり証をしていきます。ね、やはり私たちは神様の前に罪人だったということがわからないと、本当にイエス様の十字架っていうのはわからないわけです。じゃあその罪って何かっていうと、ここにあります、神様への敵です。私たち、いや、神様に敵対しているつもりはないけどなっていうふうな思いがあったかもしれませんけども、でも、信じないっていうこと自体がもう敵対関係なんですね。神様に対するその恵みに対して私たちは、こう、敵対していた。神様はいらない、必要じゃないという、そういう敵対関係にあったんですね。で、神様に対する敵対関係とともに、心はこの世に向かっていたわけです。エペソの2章の3節、エペソ人への手紙の2章を見ていきますと、エペソ人への手紙の2章の3節。エペソ人への手紙の2章の3節。ごめんなさい。2章の1節からいきます。エペソ人への手紙2章の1節から。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。これがまさにこの世と迎合していく。この世に向かっていく。この世っていうのはここにあるように空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊、これがサタンですね、に従って歩んでいました。ということは、私たちはこの世の罪への迎合、つまりサタンに従って歩んでいた、これが私たちなんだ。で、そのサタンに従って歩むことはもう神様に敵対しているっていうことなんですね。で、これは神様との間の遮断なんですよ。神様との間に私たちは、遮断されていたっていうことです。で、それを2章の1節では、自分の背きと罪の中に死んでいたっていう言い方してます。死んでいた。 死んでいたっていうのは肉体が死ぬということではなくて霊的な死です。人は外側に向かっては体っていうのがありますね。体があって、それは他の人と私ということを関係を示します。で、心があります。で、心は特に自分に対してのものです。よく良心が痛むとかね、あります。で、もう一つその奥に私たちの中には霊があります。で、この霊は神様に対するものなんですね。で、神様を信じないとき、この霊が死んでいた、死んでいるんです。で、ここの書き方は、私たちが死んでいたものっていうのは、この霊が死んでいて、神様と関係を持つことができないっていうことなんですね。で、それで、まさに神様と遮断されていたと。で、ところがですね、その、遮断されていた神様と私たちがもう一回和解するために必要なものは何かっていうと、それは神様の良しとされる備え物です。私たちが神様これでいいですかっていうんじゃなくて、神様が良しとされる備え物でなければならないということです。神様と私たちとの関係を中を取り持つものは神様がそれでいいんだというものでなければいけないということです。私がこれぐらいでどうでしょうかって言ってもそれはダメなんです。例えば私がじゃあ他の人のために死にます、他の人の罪のために私が死にますって言っても、それは神様は受け入れないんです。なぜならばあなた自身が罪人でしょっていうことです。本当にこの私たちの、神様と私たちの間が和解されるためには、神様が良しとされるものでなければいけないんですね。で、その旧約聖書の時代には動物の血だったんです。動物の血でした。でもどんな動物でもいいわけではないわけですね。もう一回ちょっとレビ記に、戻りますけれども。レビ記の三章の一節、レビ記の三章の一節に、その捧げ物が交わりの生贄の場合には、捧げようとするのが牛であるなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならないということです。傷のないものっていう言い方してきます。だから何でもいいよっていうわけではないんですよ。神様にどうせ捧げるんだったら、もう今にも死にそうな、もう病気の動物でもいいでしょ、どうせ殺すんだからっていうことじゃダメなんです。神様の前に捧げられるのは傷のないものなんですね。で、傷がないっていうのはどういうことか、私たち言うならば罪がないということです。罪がないものっていうことですね。だから新約ではキリストの血ですよね。イエス様は罪がない、つまり傷がないから受け入れられたわけです。これは傷があってはならないんです。つまり傷、旧約の場合の動物の血の傷っていうのは罪を表しています。罪のないものなんですね。だから全く傷がない、全く新しい、全くいいものだから捧げられていったんです。それがもう傷だらけの、もう今にも死にそうなものをどうぞって言ってもそれは受け入れられないんですね。でもヘブル書を読むとね、このじゃあ動物を捧げれば私たちは罪許されたと思うかというのは、そんなことはないということなんです。だから毎年毎年これは捧げられなければいけなかったんですね。でもイエス様の血はもうこれで十分ですということがあったわけですね。ごめんなさい、じゃあ次ですか。で、神様とそういう捧げ物を捧げることによって罪が許されていく、その和解があって神様と交わることができます、ね、和解がないと交わることはできないんです。交わっていけば和解できるではなくて、神様との和解があって初めて交わっていくことができるということです。これ順序逆にしたらおかしいんですよ。だから聖書と祈りによっての交わりです。ですからイエス様を信じてない者は神様と交わることはできない。なぜなら和解していないからです。和解して初めて神様と交わることができます。 ですね。ですから私たちはイエス様を信じます。そして神様と交わることができるんです。まあそういう意味で言ったら、このレビ記三章の生贄の、訳し方っていうのが、和解の生贄、交わりの生贄、どちらでもいいんですけれども、なんでしょう、和解と生贄の、和解と交わりの生贄っていうぐらいすればよくわかるかなというのを思ったんですけどね、和解があって交わることができるということですね。で、私たちはそのように神様とまた交わることのできるものとされたっていうことです。で、この生贄がやはり教えていることは、神様とね、罪が許されて和解できたっていうのは、でも和解できたって言いますけれども、でもこれは全部一方的に神様の恵みです。私たちが捧げたからではないんですね。新約なんか特にそうですよね。イエス様が、私たちがイエス様さ、あなたにあげますとか言ったわけではなくて、イエス様が自発的に私は十字架につきますということを言ってくださったから私たちは救われた。だからこれは神様の一方的な恵みということができます。ですから神様と交わるときに、まずそこに出てくるのは何か、例えば感謝なんですよ。ちょっと戻ってきます。もう一つ戻って、ここですね。神様と交わることができるようにされたので、私たちから出てくる言葉は感謝なんです。神様感謝しますと言って捧げるんですよね。神様、本当にあなたが私の罪のために死んでくださいました、だから主よ、あなたに、私はあなたに感謝しますと言って捧げる感謝の生贄。そして誓願っていうのは、その神様に対して、神様、私はあなたのその恵みによってこのように私はあなたに捧げます、私はあなたにこのように誓います、でその誓いが全部行われた時に感謝しますと言って捧げたり、あとは進んで捧げるっていうことは、主よ、私は本当にこのような恵みをいただきました、その心がね、私たちの心が本当に神様に向いて、主よ、私はあなたに捧げたいのですという思いでこう捧げていく。そういう意味でこの交わりの生贄っていうのは、神様が、私たちが神様と和解させていただいた、だから主よ、私はあなたに本当に感謝しますと言って捧げるものです。でそこに一緒に全焼の生贄が捧げられるということは、この感謝しますというのと同時に、私自身をあなたに捧げますという思いが含まれているわけです。だから全焼の生贄、この交わりの生贄というのが一緒に捧げられるのは、主を感謝します、私をあなたに捧げますという思いがあって、こう捧げられていくものですということです。だからこれは強制じゃないんです。強制されてするものではないんです。本当にその心が主に感謝したい、主を喜びたいと思う人が、全焼の生贄とともにこれを捧げていくんですね。それによって、さっき言いました、食事で言われるように、神様との深い交わりが持つことができるということなんです。ところがですね、そうやって捧げていっても、じゃあずっと神様と交わっていることができるかというと、問題がありますよね。私は神様と交わっているだろうかということなんですよ。やはりそこで私たちはクリスチャンでありながら、こう罪を犯してしまうということがあります。黙示録の3章の14節、黙示録3章14節、黙示録3章14節、ラオデキアという教会があります。でラオデキアという教会にですね、イエス様が手紙を書き送るんですけれども、ちょっとお読みいたします。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ。御使いっていうのは牧師、監督、そういう人たちのことです。アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。 むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで、貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために、着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。ちょっとここまでにしておきますね。せっかくですね、せっかく神様と和解して神様と交わることができるようになったのに、じゃあ私たちは自分の信仰生活はどうかなと思った時に、さまざまな問題が出てくるということです。本当にこれでいいのかな。今日日曜学校の大人のクラスで読んだロマ書の中には、パウロはですね、私はやりたいということをやりたいんだけども、これをやれない、心の中に本当にこうやらないといけないことが分かっているけどもやれない、つまり人を愛したいと思っているのに愛せないとかね、そういう自分がいることをすごくパウルが悩んでいる箇所があります。で、ここのラオデキアの教会なんですけども、ラオデキアの教会っていうのはそうですね、パウルが建てたわけではなくて、ではありません。で、このラオデキアの町というのはですね、非常に栄えた町です。非常に栄えてるんです。で、金融業で有名でした。で、あまりにも栄えているのでね、ある時地震があったんですよ。地震があって町が破壊されたんですね。で、町が破壊された時に、普通だったら、ローマ政府が手を貸したりとか、いろんなところが手を貸してお金を送ったりして町を復興していくのを、この町は自力で復興したんです。お金があるので自力で復興できるほどの豊かな町だったんですね。で、特にこの地方の産業なんですけれども、近くにですね、羊毛がよく取れました。羊がいたんですね。黒い光沢のある羊毛が産出されたので、毛織物の産業が有名でした。そしてもう一つはですね、薬の学校があったんですね。で、特にこのラオデキアはですね、目薬を作ってたんです。目薬を。で、それを世界中に輸出していました。で、ここはですね、ユダヤ人もたくさんいたんですね。ユダヤ人もたくさんいました。そして、パウロの同僚者のエパフラスという人が、ここに福音を伝えたみたいです、ね。で、この町のもう一つの特徴はですね、問題がなかったということです。問題がなかったというのは、この町には偶像はありませんでした。偶像礼拝する人はいませんでした。外からこのユダヤ人はいましたけども、このユダヤ人から攻撃されるということもありませんでした。何にも問題がないんです。偶像礼拝はない。外からの攻撃もない。内から の異端者が出てるわけではないんです。教会の中からですね、偽りの教えを持って出てくる人もいない。外から何か攻撃されることも、何にも問題がないんです。何にも問題がない教会だったんです。それが問題だったんでしょうね。そうすると、彼らの信仰どうなったかというと、堕落しきったんです。堕落しきったんですね。ここで、15節で、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、あなたの信仰は冷たくもない熱くもない生ぬるいんだと。なんか私たちちょうどいい信仰っていうんでいいのかなと思いますけども、そうじゃないんですね。ここの場合は熱くも冷たくもないっていうのは、イエス様に対しても全く熱心でない、本当にこう信仰的に言うなら冷え切った信仰なんですよ。で、それでよかったんです。で、イエス様がね、あなた方は17節で、 あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないと言ってますね。で、豊かとなるために18節に、火で再燃された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいと言ってます。この三つのことを言われた時にラオデキアの人たちはよく分かったんです。何が分かったかというと、さっき言いましたラオデキアはまず金融業で盛んでした。だからここでですね、18節で火で精錬された金を私から買いなさい。彼らはお金いっぱいあったんですよ。でもそれはこの世の金なんです。イエス様はそうじゃなくて、精錬された金を、信仰の金を私から買いなさいって言ったんですね。で、裸の恥をあらわにしないために着る白い衣ってありますけども、さっき言いましたこの近くには羊毛がすごくよく取れて、黒い光沢のある羊毛が取れたんです。で、彼らは毛織物がすごく盛んだったんです。だから着るものはたくさんありました。でも信仰的にあなた方は裸だと言ったんです。だから私が与える白い衣を着なさいと言っています。そしてさっき言った目薬を世界中に輸出していたんです。でもあなたは目薬があるから目が見えると言って、そうじゃない、信仰の目はあなた方は見えてない。だから、目が見えるようになるために目を塗る目薬、信仰の目薬を買いなさい。だからこの金融業、毛織物、そして、目薬ですね、これが彼らの誇るものだったんですけども、あなた方は貧しい、裸だ、目が見えないっていうことをこう言ったわけです。そうすると彼らは自分たちが誇ってたものが、あ、全然自分たちのものになってない、信仰的にそうだということをイエス様は言ったんですね。で、あなた方の信仰は本当に生ぬるいんだというふうに言ったわけです。それで、一番最後、20節の言葉ですね、一番最後まで、その次ですね、ここですね、ごめんなさい、もう一つその次、ここですね、これ20節の言葉です。見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。というこの言葉を ラオデキアの教会に送ったわけです。あなた方の生ぬるい信仰をもっと強くするために必要なものは何ですかというと、ちょっと前に戻って。イエス様を迎え入れなさいということなんです。この言葉ってよくイエス様まだ信じていない人たちによく使います。私もこの言葉を使って伝道集会の時に話したことがあります。でもこの言葉ってラオデキアの教会に当てられている手紙の中の言葉なんです。ということはラオデキアの教会の人たちはクリスチャンなんですね。クリスチャンの人たちに言われている言葉なんです。彼らはなぜ生ぬるい信仰なのかっていうと、イエス様を迎え入れてないってことです。あ、じゃあ信じてないんですか？そうじゃないんです。信じていても、イエス様を信じていても、あなたの心の中心にイエス様を迎え入れていないっていうことなんですね。イエス様を心の中に迎え入れてない。信じてはいるんだけれども、あなたの心の中心は何ですかっていうことなんだと思います。ラオデキアで言うならば、多分お金とかね、金融業でお金がすごい儲かったわけです。だから彼らの心を支配していたのはもしかしたらお金であったかもしれませんですね。私たちもお金とか仕事とか家族とか、そういうものが心の中心にあったならばね、信仰が生ぬるくなってしまうんですよ。それでイエス様は私を心の中心に置きなさいと言っている言葉ですですね。でもうこれで、イエス様を迎えた時に何がありますか？食事をすると言ったんです。食事をすると言ったんです。まさにこの交わりの生贄なんですよ。交わりの生贄ってのは、神様と、祭司と礼拝する者が共に食事をして交わるということです。 ここでもイエス様が何をしたいか、私を中心に入れて何をしたいかと言ってるかというと、食事をしたいと言ってるわけです。食事をすると言ってるわけです。食事をするっていうのは、当時食事をするっていうのは本当に心からの交わりをするということです。本当にここその人を迎え入れて互いに交わる、深い交わりを持つというのが食事をするという意味なんです。だからここでイエス様はね、あなた方に足りないものは何か、私を心の中心に据えて主と共に交わるということを意味していたわけです。で、実はね、さっき言いましたラオデキアの教会の問題は何かって言ったら、問題がないことが問題だったと言いました。7つの教会でイエス様に褒められている教会ってどういう教会があるかというと、例えばスミルナっていう教会があります。2章の黙示録の2章の8節、2章の8節ですね。黙示録の2章の8節に、またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、はじめであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われる。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの回収である者たちから罵られていることも私は知っている。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は心、試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して大の死によって害を受けることはない。スミルナの教会っていうのは、何もイエス様からあなた方はこういう悪いことがあるっていうことで一言も言われてないんですね。で、ラオデキアの教会と比べたときに、このスミルナの教会っていうのはいろんな問題があったってことがあります。攻撃されていた、迫害されていたんです。でもそれに対して彼らは戦ったんですね。で、信仰の戦いをしました。だからそこで多分殉教者も出てるんですよ。で、牢に投げ入れられています。それでも彼らは戦ったんですね。で、そこに彼らの信仰の勝利がありました。で、ラオデキアの教会と比べたときに何が違うかっていうと、ラオデキアは攻撃されなかったんです。問題がなかったんです。偶像もなければ教会を乱す人もなかったんです。平和なんですね。平和な教会なんですね。そうすると問題ばっかり起こった、信仰が堕落したんです。私たちはこの私に与えられているこの問題がなくなりますようにとかですね、この試練をどうしよう、取り去ってくださいとかね、こういろいろ祈ります。でも試練は私たちの信仰を強めるんです。試練が与えられるから私たちは信仰を強くすることができるんです。だからロマ書の5章にあるのは、患難をも喜んでいると言いました。患難は何を生み出すか、希望を生み出します。何にもない平和は何を生み出すか、堕落を生み出したんですね。ですからね、今日の大人の、ちょうど大人のクラスでも言ったんですけど、もし試練があるならば、もし私たちの中に問題があるならば、喜びなさいっていうことなんですよ。試練がないことを喜ぶんではなくて、試練が与えられたことを私たちは本当は喜ぶべきなのかなと思います。試練が与えられるから私たちは祈ります。だからラオデキアの教会は何にも問題なかったんですよ。だから必死に祈ることもなかったんだと思います。そういう時って本当人は祈らなくなります。聖書を読まなくなります。苦しい時の神頼みってありますけども、私たちは本当に苦しいから祈ります。本当に苦しいから神様の言葉を聞きたいと思いますよね。でも何にも問題なかったらいらないんですよ。必要ないんですよ。祈る必要もない、聖書を読む必要もない、だって平和だからってなってしまうんです。それはラオデキアなんですね。でもじゃあ神様はそのラオデキアを見捨てたかと、そんなことないんです。そういう教会に対しても、私はあなたと食事を共にしたいと言ってるのがイエス様なんです。だからこの今日のですね、交わりの生贄、 交わりの生贄というのは共に食事するということです。イエス様は私たちの心の戸を叩いて、私はあなたと食事を共にしたいんです、私はあなたと深い交わりを持ちたいんですと言っているということです、ね、堕落しても主は私たちの心の戸を叩いて、私をどうぞ迎え入れてください、私をあなたの心の中心に迎え入れてください、そして私と交わりましょう、交わりましょうと言っているんですね。でちょっとじゃ戻ってもらえますか。この言葉もよく聞きます。もう一つ前に、もう一つ、あ、これ、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。これ誰に向けて言われている言葉でしょう。これはクリスチャンです。信じてない人ではないんです。これクリスチャンに向けて言われている言葉です。すべて疲れた人、重荷を負っている人、信仰的に疲れている人、重荷を負っている人、私のもとに来なさい。ここでも私のもとに来なさいと言ってるんですね。で、さっきもそうなんですけれども、苦しんでいる大きな原因の一つに、イエス様のところに行かないっていうことがあります。私のもとに行くんではなくて、友達のところに行くとかね。なんかそういうふうな、そこで止まってしまって、じゃあいけないんですね。私のもとに来なさいなんです。だから誰かからこう相談を受けて、いや私はこうでっていうふうに相談を受けた時に、一緒にぜひイエス様のもとに行ってほしいと思います。だからそういう相談を受けた時はぜひ一緒に祈ってあげてください。何か問題あった時に、ああそうそうなのっていうですね、ただその話を聞くだけで終わるんではなくて、わかりました、じゃあ一緒に祈りましょうというふうに祈ってあげてほしいんです。それがイエス様のもとに行くということですよね。で、次ですか。イエス様のもとに行ったら何か。私は心で乳和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいと言ってるんです。イエス様は、首輝きを私と共にしなさい。そして私から学びなさいと言ってるわけです。首輝きを共にするということは、牛がね、2頭一緒に仕事するためにこう首にかけるものですよね。私はということは、首輝きを共にするとこっち行きたいと思った時についていかないといけないわけですよ。こっち行くならばこっちついていかないといけないわけです。私は主と共に歩みますということ、そして主から学ぶということです。何を学ぶか、イエス様のへりくだり、そして神様のいろいろと言おうとしていること、それをイエス様から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。なぜ魂に安らぎを得ないんですか。イエス様のもとに行かないからです。これはクリスチャンに言われている言葉です。クリスチャンであってもなかなかイエス様のところに行かない人もいるんです。でも私のもとに来なさい。で、反対にラオデキアの教会は、私はあなたの戸を叩いてます。だからイエス様のもとに行く、イエス様を受け入れるときに何が与えられるか、魂の安らぎなんですよ。そこに本当の祝福があるんです。だから今日言った交わりの生贄、和解の生贄から交わりの生贄というのは、それを捧げることによって、ただ神様と交わるというだけじゃなくて、神様との交わりは、魂の安らぎを得ることになりますということです。この魂の安らぎというのは、すべてがうまくいくということではないです。すべてがうまくいってなくて、問題の、本当にその問題の真っ最中で、もう本当に苦しんでいる時であっても、魂の安らぎを得ますということです。だから全ての問題がね、解決されますってことではないんですよ。イエス様のもとに行ったら全ての問題が解決されて何もかも終わりましたってことではないんですよ。行っても問題は続く。でも問題は続いても私たちの心に魂の安らぎを得ることができますということなんです。だから私たちはイエス様のもとに行く。イエス様の心に受け入れるということが大切なんです。だからこの和解の生贄、交わりの生贄っていうのは、なぜそれを捧げていくのか、そこに神様との平和、魂の安らぎを私たちも得ることができるんです。ごめんなさい。ですから私たちは、本当にこの私たち、もちろんこう動物を捧げるわけではないですけれども、私たちにとって この交わりの生贄、和解の生贄を捧げるっていうのは何を意味するかっていうと、イエス様のもとに行ってイエス様の共に交わるということを意味している。それがこの交わりの生贄、和解の生贄だということをぜひ覚えていきたいと思います。ではお祈りください。